御言葉の朗読をします。新約聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書の第7章の53節から8章の11節の朗読をします。人々はおのおの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ立法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。聖書の中で最も美しい物語、そのように呼ばれることもある聖書の箇所を今朝はお読みしました。多くの人たちが心を惹かれてきた聖書の箇所の一つです。ここにおられる皆さんの中にも、この聖書の箇所を何度も何度も繰り返して心に留め続けてきた、心惹かれてきた聖書の箇所だというふうにおっしゃる方もおられるのではないでしょうか。ただどうしても最初にまずあらかじめ触れておかなくちゃいけないことがございます。それはこの聖書の箇所は古代の聖書の大切な写本には欠けているということです。お気づきになっておられる方もあるかもしれませんけれども、この箇所の全体は実は括弧でくくられています。ヨハネ福音書が最初に書かれた時、一番最初に書かれた時には、実はこの聖書の箇所はなかった。そして後の時代になって、おそらく2世紀の初め頃になって、ヨハネ福音書のここに挿入されるようになって、今の形になったということはほぼ分かっています。確かに、ここでもこのことをあんまり詳しく申し上げるいとまはございませんけれども、例えば皆さんが前後関係を見ていただくと、この7章のその52節のところから、そして8章の12節のところは、イエスは再び言われたというふうにありまして、むしろ、こういうふうにこの箇所がないものとして読んでも意味が通じる、いやこの箇所がないものとして読んだ方があるつながりとしては読みやすいということになっているわけです。そういうことからも、この聖書の箇所が後になってここに入れられたものだというふうに考えられるわけです。けれども、 このように申しますと、なんかこの聖書の箇所の価値をなんだか貶めているように思われるかもしれませんけど、私は全然そういうつもりはありませんし、そうではありません。実はこの聖書の箇所は同時に多くの人たち、多くの研究者たちがこれはもう認めていることですけれども、非常に古い伝承に遡るということです。全てのことが聖書に書かれているわけじゃないので、いくらかのこう断片がある場合があるわけですね。この箇所もその一つであると考えられます。そして事実、教会はこの聖書の箇所を聖書から省くことはしませんでした。そして、ヨハネ福音書のここに置かれて、これがもう定着していったんです。そしてここからの説教が繰り返しなされてきて、ここからみんな御言葉を聞き続けてきて、御言葉に聞いてくることができたわけです。ですから今日も私たちはこの礼拝の中で今日のこの聖書の箇所から御言葉に聞くことができます。そしてそのようにしたいのです。さて、ある日の朝早くのことであったということがここには語られております。一人の女が貫通の現場で捕らえられました。そしてこの女はエルサレムの神殿で座って教えておられた主イエスのところに連れてこられたんです。彼女を連れてきたのは律法学者たちであり、またファリサイ派の人たちでありました。彼らはこの連れてきたこの女を人々の真ん中に立たせて、主イエスに向かってこう問いました。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。不思議で非常に奇妙な、また理不尽な問いかけです。貫通というのはこれは一人ではできません。相手があるんです。男がいるんです。でも男どこ行っちゃったんでしょうか。モーセの律法では裁かれなければならない第一のものとされているのは実は男なんです。男はどこに行っちゃったんでしょうか。どうやら女だけが捕まえられて、ここでは連れてこられているんです。この女は言ってみれば利用されているだけです。少なくとも人間として扱われてはおりません。どうしてこの女が連れてこられたのか、そしてどうして彼らがこういうふうに主イエスに問うているのか、その理由は6節にこう語られています。イエスを試して訴える口実を得るためであったと。茶番なんです。この女は確かに貫通の罪を犯していたということは事実でしょう。その場で捕まえられたということも事実でしょう。しかし連れてきた人たちはこの女を一人の人間としては見ておらず、イエス様を、主イエスを訴えるための道具としてしか見ていませんし、この女が犯した罪について痛み悩み、そういうことはみじんも見られません。そんなことはどうだっていいんです。ただこの女を利用して主イエスを訴えて窮地に追い込みたい、何とかして、まあ、言ってみれば主イエスを亡き者にしたい、それが彼らの願いでありました。彼らは計算していました。こうなるって踏んでたんです。 踏んでたことがあるんです。それは主イエスは日頃の言動から察してこの女を石で打ち殺すことを禁じられるだろうと。そうすればモーセの律法に違反したと言って公的な仕方で訴えることができる、そう考えておったわけです。しかしもう一つのことも考えていたでしょう。一方万一主イエスがこの女に石を投げることを認められた、賛成されたとしてもやはり主イエスを窮地に追いやることができると踏んでいたんです。どうやってかというと民衆たちの心が主イエスから離れる、主イエスの面目がそのことによって失われる、そのように計画していたわけです。せせら笑うかのごとくにこの女を前にして、また主イエスを前にして腕組みするようにしてその場にいる彼らの姿が見えるようです。どっちを選んでも陥れるぞと。ところが事態は全く思いがけない展開をたどっていくことになります。イエスはかがみ込み指で地面に何か書き始めたとございます。8節にも主イエスが何かを書かれていたということが再び語られておりますね。実はこれは非常に珍しい箇所なんです。聖書の中でここだけです。主イエスが文字を書かれるという場面は、一体主イエスはイエス様何を書かれてたんでしょうね。私はやっぱり気になります。どうしても皆さんはどうでしょうか。すごい何書かれてたんだろうなと思いますね。実は昔からいろんなことが言われてきたんです。一つだけ紹介します。代表的なものがあります。それは聖書の一節を主イエスが書かれていたとするものです。そしてそれはここだったんじゃないかと推測されてきました。エレミア書の17章の12節です。ここにこうあります。イスラエルの希望である主よ、あなたを捨てる者は皆恥ずかしめを受ける、あなたを離れ去る者は地下に行く者として記される、生ける水の源である主を捨てたからだ、こうございます。ここに記される、書き記されるって言葉が出てきますし、また生ける水の源である主って言われています。生ける水の源である主を捨ててそれに背を向け続けるときに地の下に下ってしまうことになる、そういう言葉であります。実はこれは7章のちょうどこの聖書の箇所の前に書かれていた、渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいですね。つまりこれは主イエスが生ける水の源であるということであって、そのこととの関わりにの中にあってこの言葉ではないかと昔から言われてきたことの一つなんです。けれども私は、そういうことも大事かもしれませんけれども、何を書かれていたということは結果的にはやっぱり分かんないと思います。それよりも大事なことは主イエスがここで主イエスの仕草ですね。地面に向かってじっと書かれてたってことは、今日の聖書の箇所は主イエスって座っておられたり起き上がられたりまたかがまられたりっていうのが繰り返されてますよね。 かがんで主イエスはここでは地面に書き続けておられたということは、黙っておられたということです。沈黙しておられたということです。主イエスはじっと黙ってここでおられるわけです。そしてこの黙っておられる主イエスに向かって彼らはしつこく問い続けたとございます。今日の箇所にはこうありますね。しかし彼らがしつこく問い続けるのでとあります。主イエスは黙ってるんです。でも黙ってる主イエスに向かって人々がガヤガヤガヤガヤ問い続けるわけですね。そして人々が問い続けるために主イエスが身を起こして、かがんでおられた主イエスが身を起こして沈黙を破って言葉を語られるんです。沈黙なさっていた主イエスがしばらくの間沈黙の後に口を開いて言葉をお語りになる。何と言われたか。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい、こういう言葉であったというのです。どんな声だったんでしょうね。私は静かな小さなささやくような声であったと思い描きます。でも沈黙の中で声が語られるので、ガヤガヤそれまではしてたでしょうが、シエスが言葉を語られ始めたらみんなシーンとしてこの言葉が響いていったんじゃないでしょうか。そしてこの言葉が人々の心の奥深くに届いていくんです。主イエスの言葉には力があります。本物の力があります。主イエスは再びかがんで地面に何かをまた書き始められます。沈黙が続きます。その間に人々は去っていきました。一人また一人、そして最後には誰もいなくなった。一体何が起こっているんでしょうか。この時この場にいた人たちはこの女を取り囲むように集まっていました。この女は真ん中にいたとヨハネ福音書は語っています。真ん中にいたんです。この女はそこで捕まって連れてこられて人々の真ん中に放り出されたんですよ。まるで物か何かのように。この女は私はドロドロだったかもしれないと思います。そしてまたもう身をかがめてブルブル震えるようにしてその場にいたんじゃないでしょうか。そして人々はこの女をその時囲んでいたんです。高みからみんな見ていたでしょう。この女はみんなの縁の中に震えるようにかがみ込むようにしていて、人々は周りを囲んで立って、主イエスはかがんでおられたともありますが、人々は立っていて高みからこの女を見ていた。しかし主イエスの言葉はこの外側から見ている彼らを中に引きずり出します。彼ら自身を中に引きずり出します。そして高みから見ていた彼らを何て言いますかね、引きずり下ろします。じゃあ私たちもこの出来事から眺めるわけにいかないんです。眺めることを許さない言葉を主イエスはここで語られたんです。人々はずっと眺めていたでしょう。この女を物のように見て、そして上から見ていたでしょう。自分の心が痛むことはないし、自分の 体にかか、なんて言いますか、痛みを感じることはない。我がこととすることはなかったでしょう。でも主イエスの言葉はそれを許さなかった。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げよ、この主イエスの言葉はそういう言葉であります。今日の聖書の箇所は私たちが高みに立ってなんか外から遠くから眺めていたら絶対何のことやら分かりません。いや、それそのこの聖書の箇所を読むことすらできません。そういうことなんです。自分の身を置くということです。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げよう。最初の石を投げることができる者は誰もいませんでした。この場にいたら私たちもできないでしょう、きっと。御言葉は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまったと語っています。年長者から始まって、人は年を重ねるに従って罪を犯さなくなるのではありません。罪の記憶、罪の自覚が薄れるのでもありません。人のことは外側から見て私たちはああだこうだと言うことができます。裁くことができます。しかし自分自身のことを見つめたらどうでしょうか。誰も立っておれなくなります。私たちは年を重ねるごとに罪というものと無関係になるのではなくって、年を重ねるごとに罪の重みが増してくる。人は一日一日日を重ねて生きるごとに罪を積み重ねて生きて、それは減ることがない。そしてギリシャ、キルケゴールという哲学者はこう言いました。罪について、それは死に至る病。人間はみんな罪の痛み、罪の病を身に負っております。そして罪というものと無関係ではございません。そのことが今日の聖書の箇所でも浮かび上がってきていますが、これが主題ではありません。今日の聖書の箇所の主題はこのことではありません。このことは全ての始まりですけれども、これが主題ではありません。人間はみんな罪人だねというのが今日の聖書の箇所のメッセージではありません。もしそうであるなら人々は立ち去ってしまった、ここで終わったらいいんです。でも終わってないでしょう。ここから続くんです。いや、むしろここから始まるんです。ここで主の言葉はなお語られてゆきます。主イエスは再び身を起こして言われます。十節、婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。一体この聖書の箇所の主題はでは何なんでしょうか。そのためにはもう一度注意深く主イエスの御言葉を聞く必要があります。 主イエスはこうおっしゃられました。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。主イエスはここで石を投げてはいけない、あなた方は石を投げてはいけないとか、あるいは石を投げる資格はないでしょとか、そういうことを言われたのではありません。主イエスは基本的には石を投げよと命じておられるんですよ。石打ちの刑はまず最初に石を投げる者がいて、それに続いてみんなが一斉に石を投げるというされ方でなされたと言われます。ですからここで主イエスはまず最初に石を投げる者を示しておられるんです。求めておられるんです。そして命じておられるんです、石を投げよと。しかしそれは罪を犯したことのないものであるべきだとおっしゃっているんです。主はここで決して姦淫は罪じゃないなどとは言っておられません。姦淫は罪であって、罪を主イエスはいささかも曖昧にはなさいません。また罪を裁くなとも言われません。むしろ罪を裁けとおっしゃってるんです。しかしここには最初の石を投げることができる者、裁くことが できる者は誰一人としていなかったということなんです。私は忘れられない言葉があるんです。こういう言葉です。罪が罪として裁かれることがないとすれば、人にとってこんな不幸なことはない。罪が裁かれないとすれば、人間にとってこんな不幸なことはないって言葉なんです。どういうことかってことをずっと繰り返し、今までも、なんか気になってきた言葉の一つなんですけど、これ本当だと思います。誰もあなたを罪に定める者がいなかったのか、誰もあなたを裁く者がいなかったのか、主よ誰もとこの女は言ってます。その時この女はどんな思いだったでしょうか。ああよかった、ああよかったって思ったんじゃないと思うんです。何かこの女はただごとでないことを感じていたでしょう。だからシュエスの前を立ち去らないんですよ。逃げることもできたでしょうけど、ここに居続けてる。このままでは行く場がないんです。どこにも行けないんです。罪が裁かれないってことは結構怖いんですよ。つまり罪が残り続けるってことです。罪は罪のままそこにあり続けるんです。そして罪の痛みが人をやまし続ける、そして死に至らしめるってことですよね。そこに救いはないんです。ですから誰もあなたを裁く者はいなかったのか、主よ誰もということは、ああよかったというお話じゃないんです。いやしかし実はここに石を投げることができる者が一人もいなかったのではなかったんです。たった一人そこにいた、そこにいやおられた。今日の聖書の箇所で、ああ重大だなと、先ほど朗読した時にもう一度改めて、ああここがここだなと思ったことがあります。思った言葉があります。それは9節です。一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残ったとあります。このたった一人のお方がおられた、 その方が主イエスキリストであります。この方はただ一人罪のないお方であります。罪を犯したことのないただ一人のお方であります。それゆえに罪を裁くことがおできになる方であり、人を罪に定めることがおできになる方であり、最初に石を投げる資格を持った唯一のお方であります。その方がここにおられた。この女はここから立ち去らず、この主の前に立ち続けて、この主の口から驚くべき言葉が語られるのを聞くのです。私もあなたを罪に定めない。この言葉に今日の聖書の箇所の主題があります。中心はここです。この言葉です。主の御前にある一人の婦人に罪のない方が、私もあなたを罪に定めないと言われます。こういう言い方がいいかどうか分かりませんけども、私もというふうに主イエスはおっしゃっておられて、まるで主イエスもまた他の人々と同様の罪あるものであるかのごとくに、私もあなたを罪に定めないとおっしゃっているとも思えてきます。ちょっと言い過ぎかもしれません。ちょっと危険な言葉かもしれません。でもはっきりしていることがあります。それは私たちもまたこの方の前にとどまり続けるところでこの言葉を聞くんだ、この御言葉が与えられるんだということです。主の前から去らないで立ち続けて生きるというのが私たちの信仰生活ですよ。そしてこの信仰生活の中で私たちが主の前から立ち去らないで聞き続けるときに、そこにあり続けるときに、主はやっぱりこう言われるんです。私もあなたを罪に定めない。許しの言葉です。福音の言葉です。そしてこれはものすごく重たい言葉なんです。それはこの主イエスが罪を背負って十字架におかかりになるお方であるということなしに語ることができない言葉です。十字架でもまだ先です。先の道にある、主イエスがこれから歩んでいかれる 先にあるのが十字架です。まだ十字架はない、立っていない。でも主イエスはここでこの道の先にある十字架をもう見つめておられた。ご自分がこの人の罪を背負うということを覚悟しておられた。人々の罪を背負って十字架にかかるってことをもう見定めておられた。だからこそこの言葉が主イエスの口から語られるんです。私もあなたを罪に定めない。あなたの罪を許す。この女がこのあとどうなったのかってことはもうこの先出てこないので何も分かりませんけれども、私はなんか想像することはできるなと思っています。この女はこの先どっか歩んでいくわけですよね。人生の道を歩んでいく、やがて間もなく聞くんですよ。このイエスが十字架にかかったっていう知らせを、そして教会の説教を聞いたかもしれません。この方が私たちの罪のために全ての人の罪を背負って十字架にかかったって分かったと思うんですよ。ああこういうことか、私もあなたを罪に定めないってことをシエスが語られたことはこういうことだったかということが、ヨハネ福音書はずっと主イエスキリストということに焦点を当ててきました。この方が一体どういう方なの、何をなさったかということをずっと語っているのがこのところのヨハネ福音書です。 そして今日の聖書の箇所、ここに入れられたんです。それはこの出来事が、主イエスという方が一体どんな方で何をなさったのかっていう、その中心が非常に鮮やかにこの事柄を通して示されているから、この女との出会い、この女に語られた言葉を通して、主イエスがどういう方か、何をなさったのか、何をなさった方なのか、私たちにまた何をお語りなさる方なのかということが鮮やかに示されているから、ここに入れ込んだ。そしてここからその通りだから、もう動かなくなったんです、じゃないかなと私は推測しています。主イエスという方は私たちの罪をよくご存知でした。でこの罪の病が死に至るということを知っておられました。そしてこの死に至る罪の病を癒すために来てくださって、この罪を背負って十字架におかかりくださった方なのです。そしてこの主イエスは今日も私たちに福音の言葉を語られます。私もあなたを罪に定めない。でも主イエスはこうも語られています。その言葉に加えてもう一つのことを付け加えておっしゃっています。行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと、この言葉があります。実は昨日多治見教会で、私は一人の方の葬儀を兼ねてから約束していたので代理牧師をしていまして、一人の方の葬儀をいたしました。この一人の方は85歳で信仰の生涯を全うされて天に召されました。召されていかれました。この方が召されたのは7月18日です。最後認知症、この方は10年病まれて召されていかれました。そしてレビー小体型の認知症でした。でこの7月18日に私は電話かかってきて、朝方、まだ夜中でしたけど飛んでいきました。ふと気づきました。あ、今日は母が召された日だと。同じ日だったんです、18日。そしてレビー小体型ああ不思議だなって思いました。あ、でも神様がきっともう一度思い起こして、そして心に留めるように、この時を与えられたんだなってことを覚えながら葬儀をいたしました。でこの生きなさいなんですけどね、この御言葉のこの生きなさいという言葉はポレウオマイという言葉の命令形です。行くっていう言葉はポレウオマイと言います。これは実はただ行くっていう意味だけの言葉じゃないんです。人生の旅を続けるって言葉です。そしてそれだけじゃなくて死ぬって言葉なんです。死になさいって訳すこともできるんです。安心して死ねる道なんですよ。逆に言うとこのことが与えられたら安心して死ねるんですよ人は。私たちはもう私もあなたを罪に定めないという十字架の主からこの言葉をいただくときに、人生の旅を安心して行くことができますし、そしてまた天国にも安心して旅立つことがことすらできるのです。主イエスの言葉は命の言葉です。そういう言葉を私たちは主の前にとどまって聞き続けて歩んでいます。そしてある人はこう言いました。この生きなさいって言葉は派遣の言葉なんだ、教会の派遣の言葉の元になってるんだ、だとすれば実は私たち一回一回の礼拝で生きなさいって、もう死んでもいいんだみたいなですね、そういうようなこういうふうに言われてるってことにもなるわけですね。 そういう言葉を聞きながら私たちはここで歩んでいきます。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない、新たな旅立ちを始めます。祈ります。御神様、今日のこの御言葉を感謝いたします。どうぞこの十字架におかかりくださった私たちの罪を背負って、身代わりに十字架において裁かれて死なれた十字架の死をこの御言葉を通して仰がせてくださることを感謝します。そしてこの十字架のキリストが今私たちに語りかけてくださる言葉を聞き取らせてください。もう私もあなたを罪に定めない、行きなさい、もう罪を犯してはならないと、この言葉を聞きながらここから旅立つものとしてください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。